それでは、主に結ばれると題しまして、泊彦文牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。お帰りなさいって言った方がいいのかですね、1週間の、それぞれの旅路を終えて、教会に戻ってまいりますから、ふさわしい、言葉であると思います。では御言葉を取り継ぐ前に一言お祈りして、今日の御言葉をご一緒に読んでまいりましょう。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。一週間の旅路を守り支え、今日また新しい出発の日、イエス様がよみがえられた、すべてを新たにしてくださるイエス様の恵みを覚えて礼拝に集っています。どうか聖霊なる神様はこの街道いっぱいに臨んでくださって、神様の御言葉が正しくまた力強く語られることができるよう助けてください。世界の礼拝の一つ一つのうちに届いてください。神様の恵みが豊かなることを心から祈ります。すべてお委ねして、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。オンラインで参加、礼拝に参加されている方々もお元気でしょうか。今日の礼拝をご一緒に、捧げることができますから嬉しく思います。さて、朝の礼拝で今テサロニケの第一の手紙を読み進めています。今日で3回目を数えますけれども、このテサロニケの手紙はこの福音の種がヨーロッパにこう広がっていく、まかれていく、そういう画期的な分岐点の時にパウロがテサロニケを訪ねて伝道する、そういう聖書の箇所であります。すでに2回お話ししておりますけれども、テサロニケの都市は貿易の町、港町のこの主要幹線道路がそのテサロニケを走っています。その当時の世界というのはローマの力の支配のある時でしたから、全ての道がローマに通ずるというそういう中にあって、テサロニケ、ギリシャの国ですけれども、ローマの国の影響を受けながら歩んでいたことです。でテサロニケはアジアからヨーロッパにとこう移りゆく、そのこう場所でもあるわけです。ですからアジアとヨーロッパの接点ということになります。当初パウロはアジアに伝道するという計画をして、今の小アジア、トルコですね、そこに伝道を開始していたんですけれども、でも聖霊なる神様が小アジアではない、そのことをパウロに述べられて、そしてパウロは祈っている時にマケドニアの叫びがあって、そしてマケドニア、ギリシャの国、そしてピリピ、テサロニケ、それからベレア、そしてアテネというふうに第2回目の伝道旅行を進めていった、その中にテサロニケがあったんですね。でもですね、聖書を読んでみると、使徒の働き、使徒言行録ですけれども17章にですね、このテサロニケの伝道の様子が書かれているんです。でパウロとその友人たち、仲間たちはですね、そんなに長くこうテサロニケにいたわけではなかったんです。長くいても一月ぐらいでしょうか。でもですね、教会が誕生していくんです。考えられます？教会が一月の間に3回の日曜日、あるいは安息日を用いてパウロは伝道していったんですけれども、その3週間、約一月テサロニケにいて、そして伝道する、その中で教会がこう立て上げられていくという、まあ、そういうことがですね、テサロニケにあるわけです。 私たち五和教会も第一教会、今アロンコミュニティチャーチと言いますけど、その教会、それから合わせ教会、それからやけな教会、3つの教会を開拓してそれぞれ教会として育っていますが、でも一月でということではなかったんですね。でも、主にあってそのことがテサロニケの教会には可能であったということがですね、私は聖書を読んでて教えられます。ですから主にあっては不可能なことはないという、宣教のことにおいても、またいろんなことにおいて、すべて主は神様の偉大な働きを私たちにこう見せてくれる、進めてくれる、そういう神様であるわけです。でも五和教会が3つの教会を開拓して教会としてこう立て上げたということは、これまでの信徒兄弟姉妹のですね、大きな祈りと捧げ物と、そして神様から用いられていくその賜物をですね、本当に心から感謝したいと思っております。さて、そのようにこのヨーロッパに宣教、イエス様の福音が入っていって教会が立て上げられていくということですが、でも聖書を読んでるとですね、素晴らしい、この神様は素晴らしいことをなしてくださるなということだけではなくて、パウロはその苦と苦しみ、困難、そのこともですね書いてあります。今日の聖書の箇所にもそういうパウロのこの闇との戦い、サタンとの戦い、そういうことがですねこうしっかりと書かれているわけです。さて、そのようなテサロニケの教会、教会、地域を覚えながら神様の宣教がヨーロッパ、世界に広がっていったということを覚えることができますけれども、私たちの住んでいるこの沖縄市、近隣市町村はどうでしょうかね。テサロニケのこの町、都市と比べながら、私たちのこの住んでいるこの近隣市町村、沖縄市を中心とするですね、その地域でのこの神の恵み、また福音の広がり、それから福音のこう深み、霊の戦い、まあ、そういうことはどうだろうかと私たちは考えることも大切だと思います。まあ沖縄市を考えてみるとですね、この沖縄本島約100キロ南北あるんですけど、そのちょうど南側には位置してますけれども、でも沖縄本島の東西に分かれる分岐点のこう初めに、この沖縄市茶壇、この地域がですね、中城、北中あたり、嘉手納も含めてですね、あるかと思います。それから沖縄市はエイサーの町、それからスポーツの町、それから音楽の町と言われてますし、また忘れていけないのは子どもの町宣言をしている、地域でもあるんですね。ですからそういうこの沖縄市をはじめとする近隣市町村において、私たちは神の恵みをいただいて神の教会を立て上げていく、そして協力していく、そういう中で私たちの戦いはどうだろうかと、そしてテサロニケの教会から私たちも教えられて、沖縄市近隣市町村の宣教の働きをですね進めていきたいと本当に心から思うものです。ですから聖書を読むってことは、聖書を読んでそれを私たちの現在に、これからに生かしていくという、そのことがですねとても大事になります。ですからテサロニケの教会のことを読みながら、覚えながら、私たちの住んでるこの町、私たちの愛しているこの沖縄、この沖縄でどのように福音が広がり深められていくのか、 戦いがどうなのかということをですね考える、そのことは大事なことだと言えます。さて今日は2章の17節から3章全体を読んでおりますが、テサロニケのちょっと復習しますが、1章はどういうことが書かれていましたか。その1章には教会の姿が書かれていましたね。テサロニケの教会の姿です。それは神の福音がまかれて、それを教会が受け止め、教会といっては建物ではありません、信じる一人一人ですね、イエス様を信じる一人一人が福音がまかれて、それを受け止めて、それだけではなかった、それを発信していく、鐘が響いていくかのようにテサロニケの教会は福音を述べ伝えていったと聖書は語っています。ですから教会は福音の種をがまかれて、そしてそれを受け止めて、そして受け入れて、そこで終わりではない、私たちは福音を発信していく、述べ伝えていくって、それが教会の姿だって一章でですね私たちは学んだことでした。さて2章に入ってパウロはこの、こう福音を述べ伝えるにあたって、その心というか、伝道する心をですね私たちに語って、くれました。でそこで見ることができたのは、福音はこの御言葉を語っていくんですけれども、それはこの福音をこの力強く語っていく、その姿であり、まさしくそれは御言葉を管理するものとして、御言葉が与えられてそれを伝える役割が与えられているので、御言葉を管理するものとしてこう伝えていく、それから御言葉を受け入れてそれをこの伝令者のようにですね伝えていくということになります。今日朝の教会学校のクラスで、ブドウ園の話が、イエス様の例えた、お話がありました。でそこにこのブドウ園の主人は収穫ができたので、収穫の時期なのでしもべを送って息子を送って収穫を、もたらしてくださいというお願いしたんですね。でもしもべたちは、しもべというか農夫たちは、そのしもべを殺し、そして息子までも殺していくということになりました。で聖書が私たちに語っているのは、神のものは神に、人のものは人にということが基本で、そして私たちがいただいているこのすべて、この世界も宇宙も見えるもの見えないもの、すべては神のものであると、それを私たちが委ねられて預かって、そして管理しているということになりますけれども、そのことを聖書は私たちに、オーナーは主なる神で、私たちはその神様からすべてをいただいて管理しているものであると、そのことをですね聖書は私たちに語っているわけです。ですから私たちこの世界のこと、見える見えないことだけではなくて、私たちの時間も、それから体も、それから賜物も、それからお金も、すべてこれは神のもので、それを預かっている、管理している私たちだということになるわけですね。でそれをどういうふうに神様に返していくのか、こう捧げていくのかということが今日の、クラスの中で、考える必要のあることであったわけです。でテサロニケの前回の 第2章の中でも神様は私たちが管理者で、そしてその神の言葉を特にどう捧げていくか用いていくかということが問われたことです。そして神の言葉を述べ伝えていくんですけれども、それは母親のように、それから父親のように、母親の愛を持って、父親のこの教育的な配慮を持って、こう私たちは御言葉を分かち合っていく、伝えていくということがですね、前回話した考えてみたことであったわけですね。でそういう中で今日私たちは2章の17節から3章にかけて読んでいます。少し長い箇所ですけれども、でもそこに私たちは大切なことを読んでまいりたいと思うので、まず全体を話します。そうすると17節から20節にかけてですね、パウロのテサロニケへ訪問したい、テサロニケの信徒に会いたいという思いが募っていたことですけれども、でもテサロニケにこの訪問することはかなわないということがですね、テサロニケに尋ねることができなかったということがですね、聖書の中に書いています。で顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないと語り、一緒にいることはできないけど、でも心は一緒ですよという、そういうパウロの熱い思いがですねここに書かれていて、そしてあなた方テサロニケの人々は私たちにとって希望ですよ、喜びですよ、誇るべき冠ですよと、そのように、パウロは語っているわけです。この誇るべき冠という、この冠という言葉はですね、面白いもので、ステパノという言葉が使われているんですね。ステパノというのは殉教したこの人、原稿録の中に書かれている人の働きに書かれているく、イエス様に従って、そしてイエス様を証しし、そして殉教していったあのステパノがここに記されている、それが冠というふうにですね言われて、使われているわけです。興味深いことですけれども、でそのようにステパノのように神様を明かしし、そしてたとえ死ぬようなことがあったとしたとしても、ステパノは神にとってとても大きな喜びであり祝福であったと、そのように書いてます。まさしくあのバプテスマのヨハネもそうですね。イエス様のことを述べ伝えて救い主がやってくるって、そのように身を神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊と紹介したではありませんか。でもそんなバプテスマのヨハネは首を切られて、お盆の上に首を乗せられて、パーティーの中で人々に晒されるという、私たち人間的に考えればこんなかわいそうな、こんな悲惨な死があるかと思うことですけれども、イエス様は言ったんです。女性の中で生まれたものの中で彼ほど偉大なものはいないと呼んだんですね。そしてバプテスマのヨハネは、彼は栄え、私は衰える、それでいいんだって告白しているんです。ですから人間的には惨めだな、かわいそうだなということがあったとしても、私たちの生涯、神の視点から見るならば、神様は私たちの生涯を本当によくご覧になって、そして用いてくださる。たとえ死であったとしてもですね、神様は私たちを生かして用いてくださるお方だと、そのことをですね見ることができるわけです。パウロはですね、テサロニケの人々のことを希望であり、そして喜びであり、誇るべき冠であると、そのように、一緒にはいないけどでもあなた方のことをいつも覚えているよ、祈っているよと、そのように語って励ましているわけです。3章の1節から5節を見るとですね、自分はいけないけど、でも私の この仲間であるテモテ、子供のような私のこの大事なテモテをテサロニケに送るよと派遣したことがここに書かれています。福音が語られ教会ができてきたんですけれども、その教会がしっかりとイエス様の言葉、神の言葉に立ってこう育っているかどうか、そのことをですね見るためにこのテモテを送ったと、そのように書いてあります。そのテモテがどういう人なのかということは、この3章の、2節の中に書いてありますね。3章の2節にはどう書いてありますか。私たちの兄弟って読んでるんです。私たちの兄弟、あるいはブラザー、シスターという、そういうことですね。私たちの主にある兄弟、それがテモテであったわけです。ですから本当にこう身近な信頼をこう得ることのできる、そういう存在ですね。私たちも教会で兄弟姉妹と言いますけれども、兄弟あるいは姉妹って呼ぶときにですね、どういうふうに私たちは思いながら読み、そして読んで祈っているでしょうか。パウロはテモテは私の兄弟だって、私の子供とも言えるような、その、兄弟で、その大事な兄弟をテサロニケに、私は行けないからこのテモテに託すよと、そして送ったことです。でもそれだけではないんですね。このテモテのことを考えるとですね、キリストの福音のために働くと書いてあるんです。ですからイエス・キリストを述べ伝える、イエス・キリストのことを本当にこう分かち合うことのできる器、そういう人物なんだと、そのように福音を伝える伝道者だって言っても良いですね。そういう言葉を使っているんです。さらにもう一つ、このテモテについて神の協力者って言ってるんですね。私たちはどうですか。私たちは救いを得て、そして信仰を持って歩んでいるんですけれども、私たちは神の協力者ですよ、神のパートナーですよ、神のフェローワーカーですよって、神と一緒に働くものですよという、そういう意識というか、そういう思いがですね、私たちの中にどうでしょうか。パウロはテモテを送るときに、このテモテは私のこの大事な神の協力者と、そのように紹介して、こうテサロニケの教会に送ったことでした。さて6節から、10節にかけてですね、この派遣したテモテがこのパウロに報告をする様子が描かれて、います。それで6節には、テモテがそちらから私たちのもとに今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれましたと。嬉しい知らせっていうのは、このテサロニケの人々が愛と信仰を持って教会生活を送ってるって、そういう内容であったんですね。ですからパウロはとても喜んで、そしてテモテからの報告を受けているわけです。でここでパウロはこのテモテを送りましたね。そして祈ってますね。そして私たちはこのテサロニケのあなた方のことをいつも覚えてますよって、忘れることはありませんよというふうに、言ったんです。でもですね、もう一つ隠されているこの内容は、それはテサロニケの人々に手紙を送ったっていうことでもあるんですね。でテモテを送るだけではなく、祈ってるだけでもなく、あなたたちのことを覚えてますよということだけではなくて、実際にこの手紙をテサロニケに送ってるんですね。それが神の言葉として、福音の言葉として残っていて、それを私たちが今読むことができると、 そういう恵みに預かっているんですね。パウロは自分の書いた手紙が今2000年後の人たちに読まれるとは思ってもいなかったと思います。でもパウロが書いたこの手紙がですね、パウロの書いた、その書き送ったテサロニケの人たち、その当時の人たちだけではなくて世界の人たちに、私たちにこの手紙が、恵みが届いているということですね。ですから私たちが礼拝を捧げているこの五夜教会の礼拝が、この今だけではなくて、この私たちの礼拝が、内容が、賛美が、祈りが、メッセージが世界に届いていく、世界に用いられていくっていう、そういうことをですね、私たちは心に留めておくことは大切なことだと思います。ですから礼拝は牧師だけのメッセージではありません。総額、司会者、献金、祈り、賛美、すべてのことがこう作り上げられて、礼拝がこう捧げられていくんですね。ですから私たちの礼拝がこの場限りではなくて、この礼拝が必ずいろんな形で世界に、周りに届けられていくという、そのことをですね、私たちは本当に心に覚えておきたいと思います。まさしくパウロが書いたこの手紙が、内容が、テモテが派遣されることが、テサロニケを愛していることがですね、世界に伝えられていることです。私たちに伝えられていることです。私たちもそのような意識を持って、そして私たちも世界とつながるって、私だけたちだけ、五夜教会だけでつながっているのではなくて、世界とつながっている教会なんだって、そのことをですね、そして今困難の中にあるウクライナの人々のために、あるいはイランやトルコやミャンマーとか、そういう国々、礼拝もこう十分捧げられない、そういう環境の中にいる人たちのことも覚えて、私たちはこのキリストの福音を、恵みを分かち合ってるんだ、発信してるんだって、そのことをですね、私たちは覚えておきたいと、心に、思って、います。ですからこの16節から10節の中で、テモテが良い知らせをパウロにこう、報告したっていう内容、特に信仰と、そして愛についてですね、伝えられています。後で戻ってきますけれども、さて最後の部分はですね、11節から13節にかけてはパウロの祈りですね。パウロの書簡の特徴はですね、神の真理と、それから祈りです。この2つが両輪のように走っているのがパウロの手紙です。ですからいろんな手紙を、彼は新約聖書の半数に及ぶ手紙を書きましたけれども、その書き方っていうのは祈りと御言葉、真理ですね、その両輪が走ってる、それがパウロの手紙の特徴です。で、どういうことを祈ったかというと、3つ、私たちの道が開かれていくように、そしてテサロニケの人たちが愛に満ち溢れる一人一人となるように、それから3つ目、聖なるものと、そして火の打ち所のない、そのようなものとなることを祈っています。で、1章2章3章と、今私たち3章を読んでるんですけれども、共通している人が 大事なことが一つ隠されています。それは13節に書いてありますけど、そして私たちの主イエスがご自身に属するすべての聖なる者たちと共に来られる時って書いてあります。ですからこのテサロニケの手紙の一つの大事な特徴は、イエス様が再び戻ってきますよという真理をお伝えしています。しかもこの3章の13節では、このイエス様と一緒にやってくるすべての聖なる者たちと共にって書いてあるんですね。イエス様一人でこの世界に戻ってくるっていうことではなくて、 このもうすでに亡くなっているんだけど、すでに召されたんだけれども、イエス様を信じる人たちが共に、イエス様と共にこの世界に、私たちのところに戻ってくるって言ってるんです。ですからパウロはこのテサロニケの手紙を書きながらですね、イエス様の再臨があるということをきちんと述べ伝えながら、また1章2章3章とこう読んでると、苦難があるって、困難があるって、でもあなた方、イエス様がこの地上に戻ってくるよって、だからあなた方はこのイエス様が戻ってくるときにどういうふうにイエス様に応えてきますかって、そのことがですね問われていることです。まあそういう中でイエス様戻ってきますよ、再臨されますよ、苦難や困難がありますよ、でも喜び、祈り、感謝が私たちにありますと、そのように書いてます。それは9節、私たちは神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょう。顔を合わせてあなた方の信仰に必要なものを補いたいと、夜も昼も切に祈っています。パウロが大事に伝えている喜び、喜びなさい、いつも祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという、パウロのこの心あふれる思いがこのテサロニケの手紙の中にこう書かれているわけです。まあそのようにですね、このテサロニケの手紙を今日で3回目ですけれども読んでいて、でパウロがこのテサロニケの兄弟姉妹たちに書き起こるこの手紙の中に、私たちはこのパウロの心からのこの愛と、それから真理を伝えたいという、そういう思いがですねあります。私たち自分自身も考えてそうですけど、真理に強くても愛が弱いとかである、また愛が強いんだけれども真理は弱いとか、そういうこう面が少なからずあると思いますが、パウロは真理ですよ、御言葉ですよ、そして愛ですよ、この両輪を、この二つを整えて考えて歩んでいくんですよとですね、そのようにテサロニケの教会の方々に語っていることです。で6節から10節に戻りますけど、そこにパウロはですね、愛することと、それから、信じること、信仰ですね、その2つのことを大事に伝えて、います。まあ前にも母親の愛、それから父親の教育的なこの子供を導いていく姿、真理に導いていく姿を読んだことですけれども、今改めてこのテサロニケの教会の方々がですね、真理と愛に生きているその様子をパウロは大事に語っています。信仰というふうにも書いてありますね。信仰、真理、信仰ですね。この信仰ということを考えるときにですね、こう一言で言うこと、イエス様を信じるっていうことなんですけど、これをもう少し分かりやすい形で言うならばですね、これはヨハネの福音書の3章16節にも書いてありますけれども、このイエス様を信じるということは、これは英語で言うならば Believe in Christ なんですね。インというのは中に入っていくという状態なんです。だから表向きだけイエス様につながっているということではなくて、信じるということはイエス様の中に入ってきますよ、イエス様を体験してきますよという、そういう意味がですね込められています。ですからパウロがこの6節から 実節の中で信仰について語っているときに、7節にですね、それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなた方の信仰によって励まされてきました、励まされましたと、そのように歌っています。ですからこの信仰ということは、この聖書パウロが示しているように8節、主にしっかりと結ばれている状態、イエス様の中に入っている状態、イエス様と切っても切れない状態、結ばれている、そういうことをですね、パウロは大事に伝えています。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからですとパウロは言い切ったんですね。あなた方がイエス様にしっかりとつながっている、イエス様と一つである、イエス様の中に生きているっていうことであれば、私たちはとっても嬉しいです。私たちはこう生きがいがあります。もう福音が述べ伝えられて、それがこうしっかりと結ばれているんですから、私たちは本当に幸せな思いですという、そういうパウロのこう書き方であるわけです。ですから私たちはこのパウロが、このテサロニケの人たちがテモテの報告によって信仰を持っているってということは、神の御言葉にまっすぐにこう向いて歩んでいるという状態ですね。そのことを私は、こうパウロのこの喜びの中で確認することができます。もう一つ、愛ということですね。それは6節から読むと、テモテがそちらから私たちのもとに今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれました。またあなた方がいつも好意を持って私たちを覚えていてくれること、さらに私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっているということを知らせてくれましたと、ここにテサロニケの人たちが好意を持って喜んで私たちをこう考えてくれている、私たちのためにこう主の言葉に生きている、そういう姿がですね、いつもあなた方が好意を持って私たちを覚えている、そして私たちもあなた方のことを覚えてますよ、そしてあなた方に会いたいって思うほどですよと、そのようにですね、パウロも語っています。そして6節の最後の言葉は、あなた方も私たちにしきりに会いたがっていることをテモテは知らせてくださいましたと、そのように語っていることです。ですからそこにテサロニケの人たちがパウロをはじめ、仲間を愛し、そしてパウロたちもテサロニケの人たちを愛している、その姿がですね、両サイド見ることができるわけです。ですからイエス様がこう互いに愛し合いなさいって言われたあの言葉を忠実にテサロニケの教会は、兄弟姉妹はそのことを大事にしていることになるわけです。まあ、そういう中でこの神の言葉がこの真実として、テサロニケの方々にしっかりと根付いていることと、それから愛がテサロニケの教会の方々にしっかりとつながれている、その様子を今日見ることができたわけです。そして主に導くだけではなくて、信仰が成熟するまで、信仰が整えるまでパウロが励んだように、私たちの教会の姿も一人一人を主に導くだけではなくて、 本当に一人一人が成長していく、そのことにこう関わっていくということが大事ですね。でもですね、そういうことを思いながらですね、最後にこの伝えたい、おきたいことはですね、愛と信仰ですけれども、その愛と信仰を結ぶものがですね、聖霊なる神なんですね。そのことを聖書は私たちに、このヨハネの福音書、ガラテヤ書で私たちに語ってくれています。信仰、真理の面ではですね、ヨハネの14章の17節に、この方は真理の霊ですとイエス様は明かしました。それからガラテヤ書の5章22節には、霊の結ぶ実はそれは愛ですと、その霊の結ぶ実があるんですけれども、最初に紹介されているのが愛なんですね。ですから愛と信仰というふうに分けて、信仰真理ですねということもありますけれども、でもそれを結ぶものは聖霊なる神様の働きだって聖書は私たちに語っています。ですから私たちもこのテサロニケの手紙を読みながらですね、本当に聖霊なる神様が働いてくださって世界に福音が述べ伝えられている、このことをですね、テサロニケの教会から教えられ、私たちもまた励んで参りたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日テサロニケの手紙を読みながら、パウロが2000年前に書いた手紙ですけれども、でも今も私たちの教会の姿、兄弟姉妹の姿、神様の御心を語ってくださることですから、ありがとうございます。どうか聖霊なる神様がこの御言葉の真理に、またこのキリストの愛に、私たちがしっかりと結ばれて教会の働き、またそれぞれの使わされるところで神の大きな御業を見ることができ、体験することができ、本当にイエス様と共に歩む一週間となるようにと心から祈るものです。どうか私たちを世界のために用いてください。すべてお委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。